クリスマスおめでとうございます。いつも私たちと共にいてくださるために、約2000年前のクリスマスにこの世界に来てくださり、それ以来ずっと私たちと共にいてくださる神の一人子イエス・キリストの誕生を皆さんと共にお祝いできることを感謝いたします。今日の週報の報告の欄にも記しましたが、今年の元町教会のクリスマスには思いがけない神様からのクリスマスプレゼントをいただきました。もうすぐ89歳を迎える新野正代さん、私たちの教会の新野姉妹のお母様が病床洗礼を受け、私たちの教会の仲間となりました。これは本当に人間業ではなくて神様からのプレゼントであると私は思っています。学校の教科書にも国語の教科書にも載っている吉野宏という詩人の詩に I was born というものがあります。英語を習い始めたばかりの少年が人間が生まれてくることを英語では I was born、 受動形で表現するのだということに気づき、人間は自分の意思で生まれてくるんじゃない、生まれさせられるんだと、そのことを興奮して父親に話すという場面のある詩であります。一人のキリスト者の誕生も赤ん坊の誕生と同じように神秘的なことだと思います。聖書は洗礼を受けてキリスト者となることを新しい誕生と呼びますが、そこには人間の思いを超えた力、自分の思いを超えた働きがあるということを物語っているのです。風は思いのままに吹く、一人の信仰者が生まれること、一人の神の子が新たに生まれることは、人間の思いを超えた神様の風のように自由な御心の賜物がそこにあるのだと語るのです。私は特に今回の病床洗礼のことを考えるときに、本当にこれはイエス様がお語りになった通りだなと思わされています。私も長老の誰一人も、いやご家族ですら、この方が洗礼を受けたいと教会に申し出られるとは夢にも思っていなかったのであります。今までたくさんのキリスト者たちとの出会いがあり、関わりがあり、地道な種まきがあり、しかし誰もこのような時が待っているとは考えていなかったのであります。だからこそ、これは神様がくださった信仰なんだなっていうことがよくわかります。詳しいお話をここで紹介したいという思いもありますが、ご本人に確認取っていませんで、きっと礼拝後に会家で行われます楽しい愛参会の席でお嬢さんからお話しくださると思っています。教会は初めてだという方も、ぜひ今日は愛参会にお残りくださり、そのお話を聞いていただければと思っています。けれども新野さんだけではありません。みんなそうです。どんなに自分で決断して勇気を出して教会の門をくぐったのだという人も、洗礼を受けた後になって考えてみれば、ああ自分で信仰を持ったつもりでいたけれど神様が導いてくださったんだな、みんなそう言うと思います。神様が私たちをご自分のもとに招きたい、神様がおいでおいで私の子供になりなさい、そう両手を広げて招いてくださった。洗礼を受けられた新野さんの顔は晴れ晴れとした良い顔をされていました。それを見ているご家族の顔、牧師たちの顔、長老の顔も喜びにあふれていました。でもこの地上の私たちの喜びがどんなに深くとも、その日天で起きた喜びには どうしても叶わないのです。主イエスはある時おっしゃいました。一人の人が悔い改める時、天では大きな喜びがあるんだって。ある人はこの主イエスの言葉から、一人の人が洗礼を受ける時、天を揺らす喜びのどよめきが起きるのだと、そう申しました。神様は私たちにしぶしぶ信仰を与えになるのではありません。致し方がなく子供にしてくださるのではありません。ご自分の大きな大きな喜びとして私たちを招き、子供たちの席に座らせてくださる。今日詩式者に読んでいただいた聖書の言葉は、このクリスマスの礼拝のために特別選んだものではありません。今まで読み進めてきたマタイによる福音書の続きを読みました。神様が、まさにそこでは神様のこのクリスマスにふさわしい喜びの招きということが語られていました。神様が私たちを招いてくださるところというのは、パーティー会場だと主イエスはお語りになったのであります。神様が私たちを招き入れようとしているのは、王子の結婚式披露宴に比べられる喜びの席だというのです。聖書の最後の書には、子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだとありますが、まさにそれは私たちを幸福にするための宴であります。王がすっかり準備を整え、王子の結婚披露宴に客を招待するように、神様は私たちをご自分のもとに招かれる。この主イエスの例えにおいて、神様は私たちをこの婚宴に仕える給仕として雇われるのではないというのです。王宮の婚宴の客として招いてくださるというのです。神様のしもべとしてお役に立てるだけでも光栄なことであります。まして王宮主催の王子の披露宴に例えられるような、神の催される祝宴に客として招かれるというならば、これは全てのことを脇に置いて入念に準備を整えた上で一目散に馳せ参じたいところであります。ところが、例え話の登場人物たちはそのように王の招きにお答えすることはありませんでした。王は招待状送付の上、二度にわたって家来を使わし、招待されていた客人を迎えに行きましたが、招かれた人々は皆それを無視したのだといいます。迎えに来た王の家来を無視し、一人は畑に、一人は商売に、またそれ以外の他の人々は家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまったといいます。ひどい客です。そこで当然王は怒り、軍隊を送り、人殺しをした者たちの村を滅ぼし尽くしたと、そう言います。そして王は改めて家来たちに言うのです。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは出て行き、見かけた人は善人も悪人もみんな集めてきたので、婚宴の席はいっぱいになりました。この不思議な例えは、神が招いてくださったのはどういう人たちであるかということを語るものですが、これは結局主イエスの周りに集まってきた人たちがどういう人たちであったかを語っている物語であることは間違いのないことでしょう。神の喜びの宴に招かれるにふさわしいと思われていた権力者たち、指導者たちは主イエスのもとに行こうことがありませんでした。そこで神は善人も悪人も関係なく、大通りを歩いている人たちを手当たり次第片っ端から王子の披露宴と招かれました。それが主イエスとその周りの人たちの姿だったんだと語っているのです。私たちはこのことを印象深く想像することができます。主イエスの食卓には徴税人、娼婦たち、 罪人と呼ばれる人たちが集まり、あまりにもそういう人たちだらけだったので悪口を言われて、あれは大酒飲みの大ぐらいだと揶揄された。主イエスはそれほどの明るい気さくな食卓を作られたのでありました。最近有名なカトリックの神父であられる晴作正秀という方の活動を耳にする機会がありました。晴作神父は近頃福音家族という集まりを作っていらっしゃるようです。干渉し合う田舎の大家族と干渉されない都会の孤独の中間として、ただ集まって一緒にご飯を食べるという福音家族という集いを作っていらっしゃる。外国から出稼ぎに来た方、シングルマザーと子供たち、ホームレスの人たち、そういう人たちが週に一度東京の上野教会に集まってただご飯を食べる。礼拝に出ることは強制されない。キリスト者であるかないかも関係ないのです。求道しているかどうかも関係ない。イスラム教徒も仏教徒も無神論者もその中にはいる。確かにイエス様が作られた集まりっていうのはそういうものであったろうと思うんです。何の条件も問われない。神様の招きに応えて神のパーティー会場に集うことができる人は、神と一緒に喜びの時間を過ごせる人は、こんな人が本当に信仰者なの？こんな人が本当に神様の子供と言えるの？と、そういう人たちばかりだと主イエスはおっしゃるのであります。だから私たちは自分の日々の行いと言葉を顧みて、どんなに恥ずかしくなるような自分であっても、自分は神の民としてふさわしくないなどと言って、神の招いてくださるこの礼拝に居心地の悪さを感じる必要はないのであります。けれども私たち人間の罪の深いところというのは、むしろ神がこういう主人であられるからこそ、少しでも自分に頼りたいと思うところがあるとき、その招きに応じたくないと思ってしまう心が湧いてくるのかもしれません。神の宴というものが通りに出ていって、どんな人でも引っ張ってくるようなものであるならば、神の宴っていうのはまるで上野公園の炊き出しのように見えてくるんです。この席に着くのはプライドが許さない、傲慢というほどでなくったって、そういう雑多な哀れな人間の側に愛を持ってそばにいたいと思うものだって、自分はそこで給仕される側ではなくて、むしろ給仕側としていたいと思うのではないでしょうか。けれども神はこの私を給仕する方ではなくて、憐れまれる客として招いておられる。それが幸いなことなんです。これが聖書が私たちを招いている幸いなのであります。まさにこの主イエスの例えは、2000年前のクリスマスにそのお方にふさわしい王宮でも神殿でもなく、馬小屋の粗末な貝羽桶の中に生まれ、心貧しい罪人を探しに来てくださった神の一人子イエス・キリストらしい宴の光景であると思います。主イエスの誕生を通して与えられる神様の救いというのは、母マリアが世界最初のアドベントの時に歌いましたように、主はその腕で力を振るい、思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のままで追い返されますと告白される、憐れみを必要とする者の味方となってくださった神様の恵みの出来事なのであります。神の食卓に着く者は、自分はそこにふさわしいと胸を張れるものではなくて、自分が招かれるとは夢にも思っていない、 大通りから連れてこられたどこの馬の骨ともわからない人々なのであります。自分は給餌の方に回りたいなどと言ってないで、海の山とも山のものともつかないどこぞの馬の骨として神の宴会の客になること、これが人間の幸いであります。ところがシュエスの例え話はここで終わりませんでした。ここで終わってくれればどんなにすっきりとした例え話だろうかと思いますが、終わりませんでした。11節以下です。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者がその中に一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言いました。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そしてシュエスは最後に例えの結びとして言われるのです。招かれる人は多いが選ばれる人は少ない。この言葉さえなければどんなに分かりやすい、クリスマスにふさわしいと思える言葉であるか。王は家来に命じ、何の準備もない人たちを手当たり次第通りから連れてきて王子の婚宴の席に座らせたのであります。礼服を期待することなどできないはずであります。そうであれば、それでも礼服が必要だというな、言うならば、確かにたくさんのものがそこに連れてこられたとしても、着のみ着のまま、本当の貧しいものは、そしておそらくほとんどがそういうものだと思うんですけれども、これは追い出されるほかないと思うんです。これは神の国の例えであるというならば、神のもとに招かれた私たちにも、どんなものも招かれるんだけれども、招かれたものには最低限度の準備は必要だということでしょうか。例えばその準備とは、神を信じる信仰、神の言葉に従おうとする信仰は必要だということでしょうか。誤解を恐れずに言えば、そうではないと思います。私は信仰すら問われないと思います。ある仲介者が指摘するのは、この礼服を着てない人というのはファリサイ人を指しているのではないかというのです。シュエスと事あるごとに対立した敬虔なユダヤ教徒ファリサイ派の人々のことではないか。実を言えばファリサイ派の人々というのは決して裕福な人たちではなかったのであります。支配者階級に属するような人たちではなかったのであります。彼らも庶民でした。シュエスの弟子たちと少しも変わらないような庶民でありました。その意味ではマリアの歌の中で歌われているような権力ある人たちではありません。富める者たちではありません。貧しさの中にあって製品の生活を作った人たちであります。罪人と呼ばれる人たちが神の律法に従うことを諦め放り出している中で、彼らと同じような貧しさの中にいるにもかかわらず、その貧しさに腐らずに信仰を捨てずに、信仰ゆえに生活上の不利益を被っても神の前での正しい生活を作ることを志した人たちであります。ところがこの人たちが礼服を着ていない客として語られているその人たちであろうというのです。神に呼ばれてなお罪人の生活を作り続けるものではなく、神の律法に従おうとするこの信仰深いファリサイ人が礼服を着ていない人だろう、そう読めるんだって言います。友よ、なぜ礼服を着ていないのかという王の問いに対してこの人は答えない。なんで答えないかといえば、何を聞かれているかわからないから。 自分はしっかりと礼服を着ているつもりでいる、神の招きにふさわしい格好をしていると思い込んでいる。それこそ自分の先祖はこの王の家来だったんだ、その先祖が残してくれた礼服を私は今日着込んできたんだ、ふさわしい服装じゃないか。自分の敬虔な信仰という礼服を彼は身につけてしまっているんだ。しかしそれはふさわしくない服装なんだ。だからこの人の過ちもまた結局自分はふさわしい備えをできていると思い込んでいるところにある。自分がこの公言にふさわしいと思っているものはみんな結局締め出されるんだと、主イエスはそうお語りになったんだと説明する者がいます。じゃあどうすればよいのか、どうすればこの宴会に座り続けることができるのか。自分で用意した礼服ではなく神が用意した礼服を着ればよいのであります。私たちプロテスタント教会が信仰こそが神に喜ばれる唯一の条件だと語ってきたとしても、その信仰も自分の信仰であってはいけないのであります。神が用意してくださり私たちにプレゼントとして与えてくださる信仰でなければ意味がない。神が私たちの信仰まで宴会の礼服までご用意くださる、それは今日の聖書箇所からはちょっと言い過ぎではないか。何を根拠にそんなことを言っているのか。14節の主イエスのお言葉であります。招かれる人は多いが選ばれる人は少ない。選ばれる人とは一体誰のことでしょうか。最初に招かれた人たちが選ばれなかった人々の一群でしょうか。いえ、彼らは選ばれなかった者たちではありません。むしろ彼らが神を選ばなかったのであります。だからこの言葉は彼らのことを語っているものとは言えません。ではこの例え話の中でたくさんの招かれた者の中にありながら選ばれなかった多くの者の方に属する人とは一体誰のことを指しているのでしょうか。それは実はこの例え話の中ではたった一人の人のことです。礼服を身につけずに宴席についていて追い出されてしまった、そのたった一人のことであります。けれども主イエスは通りから集められてきたうぞうむぞうの無数の人々の中のそのたった一人の人が宴会の席につけなかった、この人が外に追い出されてしまったということを重く受け止めていらっしゃるから、招かれる者は多いが選ばれる人は少ないなどという言い方をなさる。主イエスは追い出されたそのたった一人の人を思い浮かべながら、そのたった一人の人が席につけなかったことを指して選ばれる人は少ないと嘆いていらっしゃる、悲しんでいらっしゃる。主イエスは誰の滅びをもお喜びにならないのであります。たった一人の人が自分という牢獄からどうしても抜け出せないために神の国から追い出されてしまうことをひどく悲しんでいらっしゃる。私たちなら何を大げさなと言いたくなるんです。たった一人でしょ、あとの99人は残るんでしょ、それでいいじゃないですか。なぜたった一人の人が外に追い出されたというだけで多くの者が選ばれなかった、選ばれる者は少ないって 言うんですか？99人いますよ。1人だけですよ、選ばれなかったのは。けれどもシュエスはそのたった1人のことで選ばれるものは少ないと嘆かれるんです。そのシュエスの悲しみ、そのシュエスの痛み、私たちはこのシュエスの悲しみのゆえに、私たちの現実は最後までこの例え話通りには進まなかったのだということを知っています。この例え話通りに神の招きよりも自分が上に立ってしまう者たち、神の宴席に自分でふさわしい準備を整えることができると嘘吹く者たち、神に招かれる者は何の取り柄もない。通りから集められてきたうぞうむぞうだと言われることを本当に尺に触ると思って、その神の招きに応えない者たち、その者たちが外に追い出され歯ぎしりする代わりに、この例え話の成り行きをひっくり返し、たった一人の罪人の滅びをも悲しんでしまう御子イエス・キリストが、キリスト自らがエルサレムの都の外に出て行かれ、そこで手足の自由を奪われ、十字架にかかられ死なれるということが起きたんです。ご自分を十字架につける者たちが滅びてしまうことを、このお方が惜しまれたから、このお方が代わりに十字架につかれたんです。この例え話を語られてからほんの3日後に十字架におかかりになったこのキリストのゆえに、今私たちは選ばれるものは少ないって、そういうことはもうできないのではないでしょうか。私たちはどんなものであっても礼服を着て神の食卓に着くことができる。聖書はことあるごとに私たち人間に向かって、あなたは肉を脱ぎ捨てろと言います。肉、細かい話を省略して言えば自分のことです。自分を捨てるんです。自分の正しさを捨てるんです。自分を頼りにすることをやめるんです。そして自分に頼る代わりにキリストを着ろと聖書は言います。キリストに頼れってことです。なぜならば、このキリストが私たちの滅びを嘆いていてくださる方であるからです。私たちのうちのたった一人でも神の国に入れないことを悲しまれ、私たちに代わって裁きを引き受けてくださる、このキリストという礼服を着る、自分ではなくこの方に頼る。だから結局シュエスが悲しみながら見つめておられた、そのたった一人外に追い出された人っていうのは、この私のことですよ。神の一人子が天の王宮より下り、外の家畜小屋に生まれ、十字架にかかり、黄泉にまで下ることによって、この追い出された人と全く同じものになってくださった。その外の世界に迎えに来てくださった。そのことによって救われた、この私たちのことです。私たちが洗礼を受けるということは、私たち神の祝宴にふさわしくない罪人、徴税人のような分かりやすい罪人も、ファリサイ人のように巧みに装った罪人も、みんなキリストが来られた時、神の裁きの前に裸にされ、手足の縛られた者のように何にもできないものであることが明らかにされ、しかしそこでこそ私たちのもとに訪れたキリストの礼服によって覆われ、宴会の席に着くものとされているのだということを意味します。 その時私たちは自分にこびりつく罪、自分に頼ろうとする罪にもかかわらず、その罪はキリストの衣の下に覆い包まれ、神のものになりきって祝宴の客どころじゃありません。神の子供として生き始めることができるんです。どんなに私たちを責めるものがあろうとも、私たちはキリストにあって神のものとして生き始めることができるんです。この神の招きの外にある人間はどこにもおりません。礼服は神が皆さんのためにもう備えていてくださいます。そのために神の御子は2000年前のクリスマスにこの世に生まれてくださった、私たちのところに来てくださったのであります。だから私たちも大胆に恵みの座に、神の祝宴に連なるのであります。いつも水木牧師が言うことですが、教会は新しいメンバーを迎えるとき、新しい教会に生まれ変わると言います。洗礼は一人の人を新しい神の人として生まれさせるだけでなく、私たち教会をも新しく生まれ変わる教会とするのだと言われます。私たちはですから、このクリスマス新しい教会として出発いたします。つまりこのクリスマス、私たちは自分の心を入れ替えることによってではなく、神がその恵みによりこの群れに新しい一人の仲間を加えてくださったように、私たちもまた神の恵みにより新しい人間としての歩みをもう一度始めるのであります。神の宴席についている人間としての歩みであります。キリストの義に覆っていただいている人間の幸いの歩みであります。パウロもまたこの人間の幸福をまっすぐに語りました。罪を覆い隠された、隠していただいたものは幸いであると。醜い裸をキリストの衣で覆われたものとして、罪の傷口をキリストの包帯によって巻かれたものとして、私たちは神と共に生きていく幸せな歩みをもう一度ここで新しく始めさせていただくのであります。祈ります。イエス・キリストの父なる神様、宴席も礼服も私たちが整えるものではなくて、あなたが備えてくださいました。その宴席に着かせようと、あなたは預言者たちの最後に御子をお送りくださいました。私たちが幸せに生きるものとなるように、御子自らが私たちのもとに迎えに来てくださいました。そのクリスマスを祝う礼拝に集められている私たちです。宴席にもうつかせていただいている私たちです。あなたは私たちがここに座る姿を見てどんなに喜ばれているか、一人の姉妹の洗礼をどんなに喜ばれているか、そのようなあなたの喜びの目当てとされている自分であることを、この私のためにクリスマスがあり十字架があったことを、この時恐れを持ってしかし感謝して、今日もう一度受け取り直すことができますように。世の中にはたくさんの幸せの影がありますが、神のものとして数えられている幸せ、罪覆われている幸せこそ本当の幸せであります。これを私たちの心からの幸せとさせてくださいますように。クリスマスの御子イエス・キリストのお名前によって祈ります。